寝ても眠れない日本人へ。この番組は眠りをキーワードに、教育、宗教、医療福祉、市民活動など様々なゲストをお招きし、より豊かな人生、地域社会のための情報発信を行う番組です。この番組は、充実した日々は良質な睡眠から、快眠、安眠、介護のためのジェルトロン、株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたします。
プロゴルファーの藤田博之です。私はジェルトロン枕をもう10年以上愛用しています。ジェルトロンの不思議な動きによって、首や頭がニュートラルな状態で保てるので、とてもぐっすり眠ることができます。あなたもぜひジェルトロン枕をお試しください。これは本当に優れものです。
お求めは舞鶴のパシフィックウェーブ、電話 0773-75-8688 にお問い合わせください。
皆さんこんばんは。この番組のパーソナリティ、藤本香織です。この番組では毎回、教育、宗教、医療福祉、市民活動などのテーマでゲストをお迎えしています。今週のゲストは、先月もご出演いただきました、舞鶴ラブから代表の新宮美希さんにお越しいただきました。美希さん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、今回舞鶴ラブの代表として美希さんにお越しいただいたんですけれども、まずはこの舞鶴ラブという団体さんですね、何人ぐらいのお集まりなんでしょうか。
現在は8名のメンバーで活動しています。
どんな方々が集まっていらっしゃるんですか。
そうですね、純粋にもう舞鶴が大好きで、特に舞鶴の自然も、まあ、文化とか、はい、人とか、もうとにかく舞鶴に対しての熱い思いを持っているメンバーです。
いやー、でもすごい楽しみですね。コンセプトとしては、じゃあやっぱりその舞鶴を愛して、そしてそれを発信していくっていうようなコンセプトで活動されている。
そうですね。
わかりました。先月もご出演をいただいていますので、また詳しいことは先月の放送をポッドキャストでお聞きいただければと思います。さあ、そして今回舞鶴ラブ代表としてお越しいただきました新宮美希さんですが、美希さんは助産院をされていまして、お産であったりとか、まあ、私も実は3人目をお世話になったんですけれども、それプラスその産前産後にまつわる、また子育て全般の支援を今舞鶴市と連携しながらされておられると思うんですが、今このコロナ禍もう1年ぐらい続いておりますけれども、このコロナ禍において子育て、この舞鶴市の子育て状況というのはどのような感じになっているんでしょうか。
はい、この1年子育てをされているお母さんたちはとても大変な状況に置かれまして、
はい、
で、まあ、一言で言うと本当に不安とストレスと孤立が強くなってるっていう状況だったんですね。
はい、
で、まあ、第一にお産から立ち会いの制限や、まあ、面会制限、そして里帰り出産がしにくくなったり、ね、産後のお手伝いにね、来てもらえないとか、
うん、
で、また子どもさんたちも学校や保育園がお休みになったし、公園とか行ける場所もなくなって、まあ、子どもたちもストレスを抱えて、
はい、
で、そのストレスを持っている子どもたちを見ているお母さんもまたさらにストレスが増えて、でも人と会えないし、
はい、
お手伝いもないし、どうしたらいいのか、もう悩みを一人で抱えている、そんな風にその子育てで孤立されてました。
孤立というのがやっぱり最もいけないと言われているやっぱり子育て、特に小さいお子さん抱えていらっしゃるお母さんたちは、やっぱり舞鶴市いろんなこう集う場所というのが今まであったと思うんですが、
はい、
そういったことが制限されて今こういう状況になっているわけなんですね。特にどうなんでしょう、美希さんのところご出産された産前産後の方関わられること多いと思うんですが、今産後っていうのはどういう状況になってるんでしょうか。
そうですね、まあ、以前日本全国でなんですけど、
はい、
産後うつが増えてきてるっていうのがずっと言われてたんですね。でそれが今まで10人に1人っていう数だったのが、
はい、
なんか一番最新の研究された方の話ではもう4人に1人じゃないかっていう話もあるんですよ。
倍以上ってことですよね、
はい。まあ、それぐらいもう不安とストレスで心身を病んでしまうお母さんたちが増えてるっていうのはもうデータでも出てきてるんですね。
とても深刻な状況ですよね、
はい。
今そういった中で、ミキさんのところでされている産後ケア、
はい、
こちらについては今どういう状況になってるんでしょうか。
はい、産後ケアは舞鶴市が平成30年から始めまして、
はい、
で今今年、去年で3年目だったんですけれども、初めは本当に少なかったんですけど、
はい、
一昨年から比べて去年は倍近く の、 申し込みがありまして、
はい、
まあ、利用されているんですね。
すいません、私産後ケアとパッとリスナーさんに言ってしまったんですが、これは、お産をされた直後ではなくて、例えば2週間とか1ヶ月経った頃になかなか支援が得られないとか、ちょっと自分自身も体調がしんどくってっていう方が助産院にもう一度入院をされてという支援でよかったでしょうか。
はい、産後4ヶ月までの、
はい、
お子さんいらっしゃる方で、で産後に支援が欲しいっていう方が、
はい、
助産院や、まあ、医療施設で入院をして、まあ、子育てのサポートを受けるっていう制度なんですけれども、
は
い、一応病院でもできるんですが、はい、なかなか病院さんは今こんなコロナの状況で大変ですので、
あ、
はい、助産院を希望される方が多いんですね。
私自身ももうほんの4年前に出産したのですごくリアルにわかるんですけれども、産後ってちょっと普通の状態じゃないですよね。
精神
的にも体もそうですし、はい、まあ、そんな中で小さな子供、慣れない子育てをしていく中で、今コロナ禍にあって、例えばミキさん先ほどおっしゃいましたけど、なかなか里帰り出産もできない、
はい、
そして遠くからお母さんも来てもらえないっていう状況の中で今増えているっていうこともあるんですね。
はい、
なるほど。これは舞鶴市の方はどのような形で今受ける方法というか受ける道筋があるんでしょうか。
はい、今、令和に、1年から、
はい、
産婦健診っていうのが始まりまして。
産婦健診、
はい、産後2週間と1ヶ月にお母さんが検診を受ける。で、その、はい、その時に、まあ、アンケート用紙がありまして、
はい、
で、それをアンケートに答えると、すごく産後しんどくなられてるっていうのが分かるアンケートになってるんですね。
はい、
で、その点数が高いと、もう2週間検診の時点で、まあ、病院の方から、ちょっとこのお母さんすごくしんどそうだから、フォローしてくださいっていうふうに、保健センターの方に連絡が入るんです。で、それから、新生児訪問に、まあ、助産師が行きまして、
はい、
で、お母さんとお話しして、まあ、どんなサポートが必要かなっていうのを、判断して、まあ、お勧めしたりするんですね。はい。で、それで、その、産婦健診が始まってから、まあ、病院との連携も、すごくできるようになりまして、早くから、産後のお母さんをサポートしていける状態になっています。
この産婦健診というのはすごくいい制度ですね。
そうですね。
なかなかその時期に状況が伝えられるとか、まあ、もちろん新生児訪問だったりとか民生委員さんでしたっけね、
はいはい、
来てくださったりしますけれども、はい、ここでのアンケートでこれは支援が必要というのを判断されて保健センターが、
はい、
連携を取っておられるような形なんですね。
はいはい。
でそこから例えば産後ケア入院を利用される方っていうのも増えてきている感じですか。
そうですね、はい。
ま
あ、そのアンケートの点数が高くなくても、
はい、
まあ、お母さんがもうしんどいから助けが欲しいとか、まあ、ちょっと本人がしんどいって言わなくても専門家から見るとちょっと助けてもらったらっていうような方も、まあ、おすすめしたりして、
はい、
できるだけお母さんが孤立してしんどくならないようにみんなでサポートしているっていう状態です。
なるほど。今じゃあこの舞鶴市とそういった助産院であったりとか病院がこう連携しながら今こう支援が行われていて、まあ、それによってどうでしょう、利用されたお母さんたちやそのご家族っていうのはどういうふうになっていかれてますか。
そうですね、いらっしゃった時はもう本当に 何も考えられなくて涙がポロポロ出て、もう子供が泣くと涙が出てしまうっていうようなお母さんや、もう顔色が悪くて笑顔が全然ないお母さんだとか、あともう寝られないっていうお母さんとか、まあそういう方が何回か利用されるうちに神経が休まってリラックスして、そして眠れるようになって笑顔が出て、食欲がなかったのが食欲が出るようになって、それでちょっとこう元気になって自信を持って、またお家に帰っていかれるっていう状況ができるようになってます。
もうこの制度はもうぜひ利用していただきたいですよね、はい、あと少し大きくなった子どもたちっていうのも、学校が休みになったりとか幼稚園休みになったっていう時期があったんですけれども、そうした時はこの舞鶴市の子育て状況はどんな感じだったんでしょうか。
そうですね、多分舞鶴市の方では、ファミリーサポートとか、そういうね、子育ての支援をされている団体がありますので、まあそういうとこを利用されたりもされてたんじゃないかなとは思うんですけれども。
そしたら結構そのファミリーサポートの方々、登録されている支援する側の方々もすごくこう活躍されていたということなんでしょうか。
そうですね。今現在も、産後ケアに来られる方たちで、助産院ではサポートできるけど、お家に帰ってからもう誰も今手伝いがなくて困ってるんだっていうようなね、方があったら急遽ファミリーサポートさんに連絡して、つないで、でまたファミリーサポートさんも緊急事態だっていう時に、すごく頑張って対応してくださって、もうその連携が素晴らしいです。
いやー、なんか舞鶴すごいですね。舞鶴の子育てなんか希望が持てます。他にも何かこうコロナ禍のこの大変な状況の中で新たにこう生まれてきたものっていうのはありますでしょうか。
そうですね、
今こうテレワークとかで、
あ、そうお父さんがね、自宅にいることがテレワークなどで、増えたこととか、と、コロナでちょっとお休みしてくださいねってこう自宅待機の方とか、であと育児休暇がなんか取られる方がすごく増えてきて、
それはなんか嬉しい逆算というか効果ですよね。
そうなんです。その助産の方にも、今まではお母さん一人で来てたのに、お父さんと一緒に来られる方も増えてきてまして、
嬉しい、
今
本当にこういう状況の中で子育てっていうのは過酷な状況にあるんですけれども、先ほどおっしゃっていた保健センターであったりとか、ミキさんのところ、ミキ助産院さんにぜひ一人で困っている、一人で本当にもう限界だという方はですね、ぜひご連絡をいただきたいと思いますので、少し電話番号をお伝えしておきます。保健センター 65-0065、 ミキ助産院 77-7153 です。ミキさん、本当にまだまだお話を伺いたいんですけれども、今日はこのあたりでおしまいになりますが、これから舞鶴ラブさんとして毎週第2週この番組にご出演いただくということで、ミキさん今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
この時間のお相手は藤本香織でした。また来週この時間にお会いいたしましょう。充実した日々は良質な睡眠から。この番組は快眠、安眠、介護のためのジェルトロン株式会社パシフィックウェーブの提供でお送りいたしました。